本日の聖書の箇所を読みいたします。ルカの福音書22章7節から20節、ルカの福音書22章7節から20節を読みいたします。杉越の子羊がほふられる種なしのパンの祭りの日が来た。イエスは杉越の食事ができるように言って用意をしなさいと言ってペテロとヨハネを使わされた。彼らがイエスにどこに用意をしましょうかと言うとイエスは言われた。いいですか、都に入ると水がめを運んでいる人に会います。その人が入る家までついていきなさい。そしてその家の主人に弟子たちと一緒に杉越の食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておりますと言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこに用意をしなさい。彼らが行ってみるとイエスが言われた通りであった。それで彼らは杉越の用意をした。その時刻が来てイエスは席に着かれ人たちも一緒に座った。イエスは彼らに言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることを切に願っていました。あなた方に言います、杉越が神の国において成就するまで私が杉越の食事をすることは決してありません。そしてイエスは杯を取り感謝の祈りを捧げてから言われた。これを取り互いの間で分けて飲みなさい。あなた方に言います、今から神の国が来るときまで私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。それからパンを取り感謝の祈りを捧げた後これを先弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。一言お祈りいたします。愛する天皇お父様、今日もこうして共に集い賛美礼拝が守られていることを感謝いたします。また私たちが新しい契約によって私たちの健康また、罪が癒されていることを本当にありがとうございます。今週もどうぞメッセージを通して私たちがあなたの契約を覚えそして、歩んでいくことができますようにその歩みも守ってください。メッセージを語られる安食先生を大いに祝福してください。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
おはようございます。今3月を迎えていますが、3月は別れの季節だというふうにも言われることがあります。確かに終業式があったり卒業式があったりして親しい友人と別れになるそういう、時でもあります。くしくも私たちの教会で先週田代清美さんを天国に送るという、寂しい別れもあったわけですね。しばらく前は世代さんを天国にお返しするという、別れもありました。今日もう一つの別れがあります。3ヶ月の間英会話のお手伝いをしてくださったジュリアンさんが今日最後の日曜日の礼拝で明日アメリカにお帰りになります。この3ヶ月の間の彼女の労に心から感謝をしたいと思います。 Would you please stand up, Julia? 感謝したいと思います。 Thank you for your good service. はい、ありがとう。 Have a seat. さあ、今日またルカの福音書の続きですね。今日はイエスの血による新しい契約というテーマで一緒に主の恵みに預かりたいと思います。ある刑務所にドイツ人とロシア人とユダヤ人の死刑囚がいたそうです。明日の朝早く死刑が執行されます。つまり今晩は最後の晩餐、最後の食事になります。その刑務所では囚人の願いを聞いてくれる 何が食べたいのか、それを用意してくれるという決まりになっていました。最初ドイツ人に聞きます。何が食べたいのか。最後に、彼は、とびっきりおいしいソーセージとビールを大ジョッキでお願いします、すぐに準備されます。次はロシア人に聞きます。お前は何を食べたいのか。はい、大きめのピロシキと強めのウォッカをお願いします。それも準備されました。最後にユダヤ人の死刑囚に聞きます。お前は何が食べたいの。はい、私はあのイナゴ豆がたっぷり入ったファラフェルと、それからゴラン高原で取れるワインが欲しいんです。ただしワインは50年ものをお願いします。2050年、まだ随分先じゃないか。はい、大丈夫です、増しますから。まあこうやって死刑をちょっと延ばしたんでしょうかね。皆さんはもし最後の晩餐と言われたら何を望みますか。まあいろいろ難しいところですよね。いろいろ食べたいものがありますからね。ところで皆さん、イエス様が弟子たちと過ごされた最後の晩餐、イエス様は一体何を召し上がったと思いますか。聖書に書いてないですよね。フレンチのフルコースだったでしょうか。あるいは中華料理、丸いテーブルで中華料理を食べられた。イエス様は一体最後の晩餐、弟子たちと一緒に何を召し上がったのでしょうか。今日はそのことを考えたいんです。まず7節からもう一度見ましょう。杉越の子羊がほふられる種なしパンの祭りの日が来たと書いてあります。種なしパンの祭りというのと杉越の祭りというのは本来別の祭りなんです。ただこの2つの祭りは続いて行われますので、今ではこの2つの祭りをまとめて杉越の祭りというふうに言ったりしますけれども、この杉越の祭りというのは旧約聖書の出エジプトを記念して始まった祭りなんです。ですから紀元前約1500年ぐらいに起こった出来事を今に至るまで、つまり3500年の間、ずっとユダヤ人たちは毎年毎年その日になるとこの杉越の祭りをお祝いしてきたわけです。まさに驚くべき民族ですね。出エジプトというのはユダヤ人の暦で2、3の月の14日にそれが行われたんです。ですから今もユダヤ人の暦の2、3の14日に杉越の祭りが始まるわけですね。今年のカレンダーを調べてみましたら、私たちのカレンダーの4月の14日がちょうどユダヤ暦の2、3の月の14日に始まりますので、4月の14日にユダヤ人たちは今年も杉越の祭りをするわけですね。で、杉越の祭りの日に子羊をほふって、それに続く1週間、約1週間が今度は種を入れないパンの祭りが続くわけです。イエス様の時代にはエルサレムはだいたい通常60万人ぐらいの人が住んでいたと言われています。ところがこの杉越の祭りになりますと多くの人々がエルサレムに集まってきます。約270万人ぐらいの人が集まったという記録があります。通常60万人ぐらいが住んでいる、まあ、当時は大都会ですよね。そこにさらに200万人以上の人々が押しかけるわけですから、もうまさに大混乱です。もう彼らを収容するような家はないわけですから、この杉越の祭りの期間、約1週間はエルサレムのもう城壁の外までテントが張られて、人々がこの祭りをお祝いしたわけですね。まあ、光景としてはちょうどね、難民キャンプみたいな、ああいうものがこうエルサレムのね、周りにたくさんこうできたわけですね。ですから杉越の祭りの食事をする場所なんていうのは、そう簡単にこの手に入れることはできないわけです。場所を確保するのも大変だったと思います。そういうわけでこの杉越の祭りが近づいてきたので、弟子たちは自分たちがどこで杉越の食事をするのかってことが心配になったんです。でイエス様に聞いたわけですね。すると8節、イエスは杉越の食事ができるように行って用意をしなさいと言ってペテロとヨハネを使わされた。9節、彼らがイエスにどこに用意しましょうかというと、10節、イエスは言われた。いいですか、 都に入ると、つまりエルサレムの都の中に入っていくと、水瓶を運んでいる人に会います。その人が入る家までついていきなさい、こう言われたわけですね。少し古い聖書の日本語の訳、新改訳は水瓶を運んでいる男の人って訳されているんです。でも今新しくなったのは人となっていますよね。で、原文は人なんです。男じゃない、女でもない、人という言葉なんです。でもその前の新改訳はわざわざそれを男と訳してしまった、まあ、ある意味で翻訳上、翻訳的に言えば間違った訳です。これは人なんです。で、なんで男というふうに訳してしまったかというと、当時その水瓶を運ぶのは女の人の仕事だったんです。で、それを男の人が運んでたら非常に珍しいわけですね。だから印になると思ったんでしょう、訳した人は。でもこの箇所はですね、水瓶を運んでる人がペテロとヨハネに会いに来るっていう言葉なんです。彼らが探すわけじゃないんです。あなた方がエルサレムの都の中に入ると、誰かがあなた方に会いに来ると、それがその人なんだと。で、その印として水瓶を運んでるんだ、こういう文章なんです。だからその人の後についてきなさい、だから女性でも構わないわけですね。その人の家についていく、11節、そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に過越しの食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておりますと言いなさい。12節、すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこに用意しなさい。13節、彼らが行ってみるとイエスが言われた通りであった。そこで彼らは過越しの用意をしたと書いてあります。じゃあその家を提供してくれた家の主人とは誰だったのか。これはイエス様の弟子の一人だったと思われます。そしてユダヤ人の伝承によれば、これはあのマルコの福音書を書いたマルコのお父さんの家ではなかったかというふうに伝えられています。イエス様は事前にこの部屋を頼んで用意してもらっていたということです。じゃあなぜ直前まで弟子たちにそのことを知らせなかったのか。一つの大きな理由は、もし事前に弟子たちにその場所を教えてしまうと、ユダはもうイエス様を裏切ることを決めていましたので、下手をするとその最後の晩餐をしているその場所に敵が乗り込んできてイエス様を捕まえてしまう、つまり最後の晩餐が途中で台無しになってしまう可能性があったわけです。イエス様はそれを恐れたんです。どうしても最後の晩餐は弟子たちと最後まで共に過ごしたかった。だから直前まで弟子たちにもその場所を明かさなかった、それが理由だと思います。今日もエルサレムに行きますと、ここが最後の晩餐が開かれた場所ですよという2階の部屋があります。もちろん2000年前と同じ様子であるわけではありませんけれども、確かにこの場所でそれが行われたという場所が残っています。14節、その時刻が来てイエスは席に着かれ、人たちも一緒に座った。その時刻というのは、イエス様は金曜日に十字架にかかりましたので、その前の晩ですね、木曜日の夜、だいたい午後6時ぐらいです。過越しの食事が始まる時刻になったので、みんなが用意されたその2階の部屋に集まったということです。ここで、席に着くと訳されている言葉は、直訳すると横になるという言葉です。ちょっと変ですよね。食事の席に着くっていう言葉が横になるっていう言葉は。それは実は当時の食事の風景に関係があるわけです。今絵が出ますかね。これが当時の食事の風景なんですね。低いテーブル、この字型のテーブルを囲んで、みんなが横になって食べるんです。左側を横に下にして、右手でこうね、テーブルの上もこう取って食べるというね。まあ、日本人にしてみればちょっとお行儀が悪い姿勢なんですが、これが当時のユダヤ人の食事の仕方なんですよね。ちなみに分かりますかね、どこにイエス様がおられるか。この左の方から上座になっています。ただ一番端っこはイエス様じゃなくて、これはヨハネです。だから2番目がイエス様です。ちなみに3番目は誰か分かりますか。これはユダです。そういう上座で順番になっていて、一番右の下のところが一番末席になるわけで、ここは誰が座っているかと、ペテロなんです。 なんでペテロがね、わざわざ末席に座ったか分かりますか？この直前にイエス様がおっしゃったんです。あなた方の中で偉くなりたい人はみんなに仕えるものになりなさいって言われたので、ペテロは早速実行してるわけですね。いかにもペテロらしいね。じゃあイエス様はなぜ自分の隣にユダを置いたのか。もうユダが裏切ることをイエス様は知ってらっしゃったんですね。でもイエス様は最後の最後まで最も大切な席にユダを置くことによって、ユダまだ間に合うよ、まだ悔い改めるチャンスがあるよということを、最後の最後までユダにそのチャンスを与えておられたんですよね。そこにもイエス様の愛が現れています。まあ、こういうスタイルで最後の晩餐がね。ですからダヴィンチ君の絵はね、ちょっと時代交渉的には間違っているわけですね。これが本来の、だから席に着くというのは横になるという意味です。さて15節、イエスは彼らに言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることを切に願っていました。どうしてもこの杉越の食事をね、一緒にしたかったんだ。ですからイエス様が最後の晩餐に食べられた食事は杉越の祭りの食事だということです。フレンチじゃない、中華料理でもないんですね。で、この杉越の食事というものは出エジプト記の12章にその規定が記されています。これは自分たちの先祖があのエジプトの奴隷だったところから解放されて、モーセに率いられて私たちは自由の身になったということを覚えるための食事です。ですからこの食事のメニューにもその意味が込められているわけですね。ですから杉越の食事というのは、それはまず過去を覚える、過去を忘れないための記念としての食事でした。どんなメニューがテーブルの上に並ぶかといいますと、この杉越の食事のことをセデルというふうに言います。セデルのメニューはですね、決して栄養を考えたものでも美味しいものが並んだわけでもありません。まず並ぶメニューの一つは子羊のローストです。ローストビーフじゃなくてロースト子羊です。なぜ子羊がその食べられるかというと、あるいは出エジプトの時にですね、神様が今晩エジプト中のすべての家の長男が死ぬと、ただしイスラエルの人々よ、あなた方は子羊をほふって、その血を家の鴨居と柱に塗っておきなさい。そうすればその家の中の子供は無事に滅びを、裁きを免れる。そう言われてユダヤ人たちはみんな血を塗ったんです。で、助かったんです。ところがエジプト人のうちは長男がみんなその晩死んでしまったんです。王宮も例外ではなかったんです。つまり王様も自分の後継ぎである王子を失ったんです。だから王様は慌てて、もうこれ以上イスラエルの民を止めておくと我が国が滅ぶと思ったんです。だからもう出て行ってもいい許可を出したんです。そのことを記念にして子羊のローストをこの日に食べるわけですね。二つ目は種なしパンを食べます。ある方はね、パンに種があったんですかって言いますけども、そうじゃないね。種というのはイーストのことです。酵母です。つまり酵母が入ってないのでパンが膨らまないんです。皆さんが今日生産式の時にね、召し上がるパンがこれです。皆さんの手元に行くのはこれを細かく砕いたものですが、本来はこういうふうに、こういう、これが杉越の祭りの時に食べられる種なしパンです。マッツァというものです。なぜ種なしパンを食べるかというと、その時に神様がイスラエルのために急いでパンを作って焼きなさい、食べなさいと、腹ごしらえをしなさいと。ただ時間がないから膨らませてる暇はないよと。だからイーストを入れないで作りなさい。そしてそれが食べ残ったものはすぐ持っていきなさいと、ね、確かにイーストを入れた方が美味しいかもしれない。でもそんな時間はない。だから急いでね、食べなさい。だから種なしパンが指定されたんです。ですから今でも種なしパンをその杉越の食事で食べます。そして次はカルパスという野菜です。これを塩水につけて食べるんです。セロリとかパセリを食べるわけですけども、まあ塩水につけるわけですから美味しくないわけですね。なんでそんなものを食べるかというと、これはかつてイスラエルの民があのパロの軍勢に追われた時に海が2つに分かれ、その中を通って渡った。その塩水を渡って私たちは助かったんだということを覚えるために、この塩水につけた野菜を食べるわけですね。それからハロセットというのがあります。これはクルミとかリンゴをすりつぶして混ぜ合わせたものです。 皆さんはリンゴを吸っておくとね、茶色になるのをご存知でしょ。だから色は茶色になるんです。なんでそんなまずそうなものを食べるかというと、これは彼らがエジプトで奴隷だった時にそのレンガを作らされた、その重労働を思い出すレンガを連想させる、その食べ物を食べるわけですね。そしてもう一つはマロールという苦菜を食べます。まあ、西洋わさびみたいに辛いんです。食べると涙が出るんです。なんでわざわざ涙が出るようなものを食べるかというと、それは彼らが奴隷だった時にその苦役のために涙を流した、そのことを忘れないために。ですから最後の晩餐のメニューはこういうものが並んだわけです。その一つ一つがあの出エジプトの出来事を忘れないために、そのメニューの一つ一つが意味があるわけですね。イエス様はこの杉越の食事を弟子たちと共に持つことで、さらにこの杉越の食事に新しい意味を加えられたんです。それが19節の言葉です。それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これを裂き弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。イエス様はこのパンを取って、これは私の体ですとおっしゃいました。文字通り体って意味じゃないんです。体を意味するという言葉です。これは私の体を意味します。これを取って食べなさいとおっしゃった。イエス様は文字通り次の日、次の金曜日に十字架にかかって、私たちの罪の贖いを成し遂げてくださったわけですね。これが今日の教会で行われている聖餐式の起源になる出来事です。ですから私たちは聖餐式の度ごとに、2000年前にイエス・キリストが十字架にかかって私たちの罪のために死んでくださったことを覚える、そういう意味がそこにあるということです。この今も今年の4月の14日からね、杉越の祭りが始まって、彼らはユダヤ人たちは杉越の食事をするわけです。で、彼らの食事の様子をね、観察していると非常に興味深いです。彼らはこの杉越の時に種を入れないパン、マッツァを食べるわけですけども、3枚用意するんです。パンを3枚、そしてそのパンを食べる時に真ん中の1枚を抜くんです。上と下は食べないでテーブルに置くんです。で、真ん中のパンを抜いたものですね、これを2つに折るんです。そして半分は白い布に包んで部屋のどこかに隠すんです。で、後で子供たちがそれを見つけるんです。で、見つけた子供にご褒美をあげるんですけども、とにかく半分を包んで隠すんです。そしてその残りの半分を、食べるわけですよね。なんでこんなことをするのか、不思議ですよね。なぜ種なしパンを3枚重ねるのか、なぜ真ん中だけを取り出して食べるのか、しかもそれを2つに折って、しかも残りの半分を白い布に包んでなぜ隠しておくのか、最後にそれを見つけ出してみんながまた一口ずつ食べるわけですけども、なぜそんなことをするのか。ユダヤ教の文献をいろいろ調べてもはっきりとした説明が見つからないんです。ユダヤ教のラビに聞いてもわからない。なぜそう3枚用意して真ん中抜くんですか、しかもそれを折るんですか、隠すんですか。いや、昔からそうしてきたからだ。これが答えなんですね。でも彼らがクリスチャンになるとその意味がはっきりわかるんです。私たちはその意味がわかりますよね。3枚の真ん中、3枚は三位一体の神を表しているんです。父なる神様と、真ん中はイエス様と、下が聖霊様です。で、真ん中のイエス様の象徴するパンを出して2つに折る、これはイエス様の死を表しているんです。で、半分を白い布に包んで隠す、それはイエス様の葬りを意味するんです。そしてまたそれを見つけてですね、みんなで喜んで食べる、これはイエス様の復活を意味しているんです。だから神様のご計画がちゃんとこの杉越の食事の中に込められているということです。でもユダヤ人はまだ霊的に閉ざされているので、ただ過去の習慣としているだけなんです。でも彼らがクリスチャンになるとまさにその真理を発見するわけです。すごいですね。この杉越の祭りの食事の中に、パンの中にイエス様の死と葬りと復活がそこに込められているということです。そしてこの隠したパンのことをアフィコメンって言うんです。 これは来たるべきものとかやがてやってくるという意味です。イエス様はしばしばあなたは来たるべきお方ですかという質問をされたんですね。つまりメシアのことですよね。そのパンをアヒコメ、やってくるもの、待ち望むものという言い方をするわけです。不思議ですね。さらにイエス様はこう言われます。20節、食事のあと杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。実はこの過ぎ越しの食事の間に4回杯が回されます。最初の杯は感謝の杯というふうに言われます。これは最初に過ぎ越しの食事が始まる前に杯を回すわけですね。回し飲みをするわけです。17節で、そしてイエスは杯を取りと書いてありますが、これは多分最初の杯です。感謝の杯と呼ばれるものです。そして2回目に回す杯は裁きの杯と言います。これはなぜ裁きの杯かというと、この杯をこう回すときに、お父さんが大体子供たちにね、エジプトでエジプト人の上に下された神の裁きの物語を聞かせるんです。こうやって不従順なエジプトの上に神様は次から次へと10の災いを、裁きを下したんだよって話を子供たちに聞かせるわけですね。それは裁きの杯の意味です。そして一通り食事が終わった後に3回目の杯が回されます。これが贖いの杯って言います。これは子羊の血によって私たちの先祖が命を贖われたんだということを伝えるための杯なんです。でイエス様がここでこの20節で、食事のあと杯も同じようにして言われた、この杯はっておっしゃった、この杯はその3倍目の贖いの杯なんです。かつて子羊が私たちの先祖の命を贖ったように、今度は私の血があなた方の罪を贖う、そのことをイエス様は伝えたかったんですね。3倍目の杯を通してです。マタイの福音書の26章にはこう書いてあります。これは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の血です。イエス様は過ぎ越しの祭りの3回目の杯を、贖いの杯を同じようにして、これはあなた方のために流される私の血を意味していると、こう言って渡されたんです。ですから私たちが今日聖餐式で受けているその杯は、過ぎ越しの祭りで行われる3回目の杯、贖いの杯だということです。パウロはこのパンと杯について、聖餐式について、第一コリントの手紙でこんなふうに述べています。従ってもしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べまた飲むものは、自分自身に対する裁きを食べまた飲むことになるのです。あなた方の中に弱い者や病人が多く、死んだ者たちがかなりいるのはそのためです。なんか恐ろしげな聖餐式になってきた雰囲気がしますよね。よく吟味してね、それからこの聖餐に預かりなさいと。下手に預かるとね、病気になったり死んだ人もいるんだぞってこうおっしゃったんです。ですからある教会ではこの聖餐式の前に牧師が言うんです。皆さん、パウロが言った通りに、まず皆さんの先週の1週間の歩みをよく吟味しましょう、ね、罪深い生活をした人はしっかり悔い改めるように。中途半端な悔い改めで聖餐式に預かると罰が当たります。もしどうしても悔い改めが足らないなと思う方は、今日は聖餐をパスしてくださいみたいなことを言うわけですよ。下手すると死ぬかもしれない、死人が出るかもしれない。そんな恐ろしい聖餐式皆さん受けたいですか？パウロが言ってることはそんなことじゃないんです。吟味するのは自分の生き方じゃないんです。聖餐式の意味を吟味するんです。この聖餐式のもともとの起源はあの過ぎ越しの祭りの食事にあるんだと、イエス様がお定めになったんだと。このパンはイエス様の体を意味するとおっしゃったんだ。私たちの罪のために差し通されるあの体なんだ。そしてこの杯はイエス様が流された血を意味するんだ。私たちの罪のために流された、その意味をよくよく吟味しながら、味わいながら、この聖餐に預かりなさいと。そしてイエス様のあの身体はイザヤが言ったように、 イエス様は私たちの病もその打ち傷によって病が癒されて病も背負ってくださった。だから実は初代教会の中では聖餐式が行われるたびごとに癒しが起こったんです。聖餐式で癒しが起こることは当たり前という雰囲気があったんです。その意味を十分に理解すれば。ただその意味をわからないで受けたために、本当は癒されるはずの人が癒されなかったり、死ぬはずのなかった人が死んでしまったり、そういうこと悲しいことが起こったんだと。だから聖餐式には主の癒しの力が働く、そのことを信じて受け止めなさい、こうパウロは言ってるわけですね。このパンをもう一度見てください。イエス様がこれは私の体だとおっしゃったんです。これは種なしパンですね。イーストがない。聖書の中でイースト、種というのはしばしば罪を意味することがあります。つまりイーストが入ってないということは、イエス様の体には罪がなかったということです。イエス様は罪なき生涯を送られたんだ、そういう体だったんだ。さらにこのパンはまだら模様がついて、もちろんこれは焦げ目です。でもイエス様の体には文字通りあざだらけだったんです。イエス様は決してきれいな体で十字架に使えたんじゃないんですよ。皆さんがパッションという映画をご覧になったでしょう。あの十字架刑につけられる囚人は十字架の前に鞭打ちの刑を受けるんです。この幅の狭い台の上にうつ伏せにこう寝せられるんです。そして手と足が固定されて、背中の皮がピーンとこう張るんです。その上にローマが鞭を打つんです。ローマの鞭というのは先がいくつにもこう分かれているんです。で、先にそれぞれ鉛の玉とか動物の骨が結ばれているんです。そのピーンと張った背中の上に鞭をパシーンと落とすんです。すると鞭の先が肉体に食い込むんです。食い込んだ瞬間にパーンと引っ張るんです。と肉体がパーッと裂けるんです。これを39回、当時の記録によるとね、これだけで死んだ囚人がたくさんいるんです。イエス様の背中に39回鞭が下ろされたんです。ですからもうイエス様の体はボロボロだったはずです。そんな体で十字架を担いでゴルゴダを登っていくから、だから途中で何度も倒れ何度も倒れ、もう全身血だらけです。そのイエス様の打たれた打ち傷を意味するまだら模様がここについているんです。イザヤはこう言いました。その打ち傷によってあなた方は癒された。イエス様は私たちの罪だけじゃなくて私たちの病も背負われたんだと書いてあるんです。だから聖餐式の中に神様の癒しの力が働くんです。そしてこのパンには穴が開いています。イエス様の体にもたくさんの穴が開きました。その両手、両足、脇腹に、また頭には茨の冠を無理やりこうかぶせられたんです。イスラエルの茨ってね、トゲがものすごい長いんです。日本のつまようじよりも長いんですよ。あれでこの冠を作ってね、頭から無理やりこう押さえつけるようにしてかぶせたんです。もう顔は血だらけだったと思います。だから実際に十字架にかけられたイエス様はね、もう全身血だらけだったと思います。まさにこのパンのように罪がなかったけれども、ね、全身あざだらけ、穴だらけ、このパンはイエス様の体を象徴しています。聖餐式にはイエス様の復活の力も働くということです。そしてここにもう一つ将来の希望が語られています。18節、あなた方に言います、今から神の国が来る時まで私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。つまりイエス様はこうおっしゃったんですね。私はもう間もなく十字架にかかると、そして天国に帰る。愛する弟子たちをこの地上でお前たちと一緒に食事を囲むのはこれが最後だと。でも次、天国の晩餐でまたお前たちと一緒に席を共にする。その日を楽しみにしている、ね、ちなみに杉越の祭りの時の4杯目の杯は賛美の杯と呼ばれています。この時は4杯目の杯はお飲みにならなかったんです。だから天国の食卓では私たちはその4杯目の杯をイエス様と一緒に、賛美の杯を共に交わすことになるわけですね。この最後の晩餐の杯もパンも、もともとは一つの杯を回し飲みするわけです、ね、パンも一つのパンを分け合って食べるわけですね。つまり分けたものをもう一回集めるとそれは一つになるということです。 ですから、それは同じ聖餐に預かるものは本当はキリストにあって一つのグループなんだよということも聖餐式は意味しているわけです。私たちもキリストにあって一つ同じ体に属しているということです。そのことも忘れないでいただきたい。天国に行ったらもう教団とか教派とかね、そんな壁は一切ありません。どこどこ教会の人はこっちですよとかね、三町教会の人はこっちの方に集まってください、そんなことはない。天国には一種類の人しかいない。それは神様に愛された人です。神様を愛した人が天国にいるだけです。私たちもこの地上で一緒に心を一つにして手をつなぎながら、イエス様のために残された人生を歩んでいけたらと願っています。最後に一つの話をして終わります。昔カナダの小さな町で突然一人の小さな男の子が行方不明になったんです。最初は誘拐事件かと思ったんです。警察は必死に捜査しましたが、その事件性はない、だからどっかで迷子になっている、急いで探さないと危ない。で、村の人たちが総出で子供が隠れていそうなところ、あるいは落ちたような穴、そういうところ一生懸命探したんです。でもどこにもいない。最後に村の人たちが出した結論は、あそこにいるし、あそこにいるに違いない。もうあそこしかない。それは町の外れの草原です。草が高くなっていて、ね。あそこの中で紛れ込んで迷子になって帰ってこれなくなったんだ。急いで探そう。村の人たちは総出でその草原を探したんです。でもなかなか見つからない。その時そのいなくなった男の子のお父さんがこう言ったんです。みんな手をつなぎましょう。そして草原の端から端まで一緒に歩いていきましょう。長い長い列ができて草原をこうずっと横切っていくわけですね。そうすればいれば誰かがぶつかるわけです。歩き始めてすぐいたぞっていう声が見つかったんです、ね、見つかったんです。でも残念ながらその子はもう亡くなっていたんです。その時お父さんがこう言いました。私たちはもっと早く手をつないでいたら、もっと早く一つになっていたら、ね、一つになることが遅すぎた。私たちの胸がそんなことがならないように、ね、一緒に手をつないで、聖餐式は私たちが一つであることを私たちにもう一度思いさせてくれる、そういう時でもあります。これから一緒に聖餐式の恵みを預かりたいと思いますので、今からパンとブドウ酒を皆さんのところにお配りします。その間に今、香里さんに少し歌を歌っていただきます。じゃあ、配っていただける方、お願いします。大隅先生も手伝ってくれるかな。
共に生きる永遠に主のため と共に生きる、永遠に主のため生きる、ただ主のため。
皆さんのお手元に渡りましたか。一緒に祈ります。主イエス様、あなたの贖いの杯を感謝します。またこれは私の体です、私の体を意味します、そうおっしゃって渡されたあの水越の食事の真ん中のパンです。イエス様ご自身の十字架と復活と、十字架と葬りと復活を意味するあのパンです。私たちのすべての罪が許され、私たちの罪の贖いが完成したことを感謝します。この朝、肉体的な弱さや精神的な疲れを覚えている方がありましたら、その打ち傷によってあなた方は癒されたというこの預言の成就の言葉を今信じて受け取ります。強めてください。復活の主ご自身が今日この真ん中にいてくださって、一人一人に触れてくださることを感謝します。今信じて感謝して受け取ります。アーメン。